元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、この番組は土曜日の午前中に更新しておりますので、
はい、
番組の締めは秋さんのどうぞ良い休日をというね、
はい、お決まりのご挨拶のフレーズですね。
そうですよね、はい、になってるんですけども、まあ先日あるネットニュースを読んでみると、
はい、
このコロナ禍のご時世で、うん、どうぞ良い休日をなどの言葉は気遣いに欠けるから変えた方がいいっていうことが書いてあるんですね。
あらら、うん、そうなんですか。
あららら、
どうしましょう。
まあね、理由はね、まあ今休日といってもずっと家に引きこもっているというか、こもっているんでね、
うん、
不安と退屈な日々が続いているから、
はい、
どうぞ良い休日をなんて言ったところで、そのないわと。
なるほど、
だからね、じゃあどんな言葉に変えればいいんだって読み進めてみると、
はいはい、
例があって、
うん、
どうぞお気をつけて、
あー、いいですね、はい、
安全と健康にご留意を他人に親切にっていう、ね、はい、いう言葉で締めるべきだと。
なるほどなるほど。
で、僕もなるほどなるほどと思いつつも、なんかしっくりこないんですね。
そうですね。なんか変な感じがします。
なんか不快感をまあなくすための気遣いだって言えば、まあそれはなるほどなーなんですよね。
はい、そうですね。
そう、ね、どうぞお気をつけてっていう声言葉をかけられて。ムカッとする人いないと思うんですよ。
いないですよ。
ねえ、だからまあ、無難といえば無難な。で、なんだかなと思ったのは、まあ、外出を自粛することは、まあ、必ずしも悪いとは限らないということですよね。
そうですよ。おかげでって言ったらやっぱり悪いのかな、なんて言ったらいいのか分かんないですけど、まあ、外出自粛の中、今までできなかったことにじっくり、ね、取り組めたりね、でゆっくりした時間を過ごせたりとか、結構いいこともあったりしますよね。
そうよね、だからね、まあ現象世界っていうのは、まあ、刻々と移り変わっていく、
はい、
でも人間の都合はお構いなしなんですね。
構いなしですね。
だから都合良いことが起これば必ず都合が悪いことも起こると。これはもうどうしようもない。
どうしようもないですね。
現象が元に戻るということもない。まずね、このことを完全にこうスカッと受け入れておけば、
はい。
その川に浮かべたボートが流れにこう合わせて、ね、ゆっくり流れていくじゃないですか、海に向かって。
はいはい。
こういう感じの自然に心に余裕が生まれてくるんですね。
ほら、美空ひばりの歌にあるじゃないですか。川の流れにでしたっけ、滝の流れに。そういうね、身を任せてみたいなね。
音
痴だから歌えないけど、あの歌のスーッと今出てきましたね。
そう。で、これでね、まあ、ゆったりとした気分になるんですね。
はいはい。なります、なります。
それをね、なんか川のこの逆に向かって、そのポジションを維持するためにこうずっと漕いでるとやっぱしんどいんですよ。
逆流はしんどいですよ。
この間ずっとこう、今まではこのままこういう休日を過ごしたけど、今はできないから、バッテンだってやってると、やっぱりしんどいよね。
しんどいしんどい。
だからまあ本もね、ずっとこう本棚にあるんだけど読んでない本って結構多いんですよ。
ありますあります。積んどくって言ってね、積んでるだけっていう、
ね、
本がたくさんありますから、いつか読もう、いつか読もうって言って ねそのまんまになってますよね。
とか、まあ、
そういう、ね、本に読むね、読書に時間をかけるっていう、なんか贅沢な感じですよ ね
で、ちょっと凝った料理を作ってみるとか、まあいらないものをこの期間に整理してみるとか、
はいはい、
なんかこう新しいことにチャレンジする良い機会になるんじゃないかなと。
いっぱいね、やることありますよね。
工夫次第では良い休日にすることもできると思うんですね。
できます。
ですから、まあね、自己調に参加している方はもうこの機会にじっくりと、教材読んだりレッスンやったり、
もうぜひぜひね、ね、うん、普段お忙しい方はね、うん、もう今をチャンスと思って。
そうですよね。うん、だから陰陽対極図にあるように、まあ悪い面の相対には必ず良い面があるので、
はい。
うん、その良い面にも意識を向けてみる。
そうですね、悪い面ばっかりじゃなくてね。
そうそうそうそう。うん、うんうん、ということで、まあ我々はまあこういう番組ですし、皆さんにも伝わってますよね。
ね、うん、あ、そう願います。うん、
だから、もちろん、どうぞお気をつけて良い休日をお過ごしくださいですよ。今は。
はいはい、はい、
うん。だからそんな長いことは言えないので、どうぞ良い休日をっていう感じにさせていただきたい。
そうですね。はい。その一言に思いがこもってますので。
はい。だからこの記事読みましたけど、この番組はいつも通りでやっていきたいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、今回はですね、
はい、
そもそもなぜ自己超越の欲求なるものが起こるのか、
はい、興味深い、
ね、でしょ、
ね、はい、
ね、ここの話してみたいんですけども、
はいはい、
理由はね非常にシンプルでございまして、
はい、
これ誰もが瞬間的に実相を見ているんですね。
あ、瞬間的にね。
そう。
はい、そうですよね。
うん。だから実相というのは宇宙の本当の姿という意味です。
はいはい。はい、
そこには何も存在していないし、
うん、
何も起こってはいない、
うん。うん。
永遠の今があるだけなんですね。
はい。
うん、
なんかそれがね、すごく特別なことのように感じちゃって、うん、なんだろう、ね、
う
ん、なんか体験したことないって思い込んで
る
方がね、ほとんどだと思うんですよね。
そうなの、うんうん。人間はいつもその永遠を見ているし、
うんうん、
逆に見ないということもできない。
そうですね。そうそう。
そうなんですよ。ですからね、はい、おぎゃーっとこの世界に生まれ落ちて、
うん、
自我が芽生えてくるまでの期間、
はい、
まあ、少なくとも1年ぐらいは誰もが実相しか見てないんですよ。
そうそうそう、そうですよね。ちょっといいですか、う
ん、いいですよ。
今のね、お話で、うん、先日セッションでね、お聞きしたお話を思い出したんですよ。
は
い、
何でしょう。
娘さんが二人いて、
ほう、
その娘さんの長女の方かな、が、うん、赤ちゃんの時のことを思い出したんですって。
はい。
で、赤ちゃんの時、うん、もう何にもしてないのに、
うん、
もう満面の笑顔で、
はい、
まあ、寝てる時、
うん、
すごいね、もう笑って寝てたそうなんですね。もう何とも言えない笑顔で、
はい、
何にもしてないのにって言うんですよ、
うん、
なのにもうね、すごい幸せそうな、
はいはいはい、
もうハッピーな、ハッピースマイルですよね、
うんうん、
もうずっとしてたって言うんですよね。
うん、そうなんだ。
で、それを、うん、思い出したから、今度娘さんに、はい、もう成人して、特にね、成人して大きくなってる娘さんに、うん、その時のこと、あなたの赤ちゃんの時のこんな風な、もし幸せそうな笑顔で笑ってたんだよってことをね、
うんうんうん、
伝えたいなと思ってますっていう、すごく素敵なお話を聞いたばっかりだったんですよ。
そうなんだ。
はい、うん、今のね、足立さんがおっしゃってたお話とリンクしてるなと思って。
そう。だからね、その時の笑顔に理由がないんですよ。
うんうんうん。
うん、自分も他人も想像して、はい、存在していない、
はい、
まだ誰でもない完全に満たされた世界をその赤ちゃんは経験してるんですね。
そうそうそう、ね、うん、そうなんですよね。だからきっとね、その赤ちゃんは至福の世界にね、いたんですよ。
そういうこと、
ね、うん、お伝えしたんですけどね。
そうなんですよ、うん、だからね、この体が自分であると思い込んでしまった自我は、
はい、
今になってもその満たされた世界を経験した世界を探してるんですよ、
うん、 そうですね。うん、うん、その懐かしい世界をね。
そう。だから経験して、もう知っているからこそ探すんですね。
そうですよね。だって知らなかったらね、
うん、
それにまた出会いたいとか思わないですもんね。
そういうことなのよ。
うん、
だから例えばそれが成功法則だとか、
はい、
自己実現、まあ心理学にスピリチュアルとか、
うん、
まあ、人間業界にいろんな、まあ、教えやメソッドがあるんですけども、
はい、
まずそっちへ向かうわけね。
うん、うん、まずはそっちですよね。うん、
そっちへ行けば、はい、あの世界がまたやってくるんじゃないかなと。
うん、うん、うん。
でもね、何を学んでどんな体験をしたところで、自我は相変わらず落ち着かないんですね。
落ち着かないですね。
うん、ですから、その人間が探していることは実際は成功することでも、
うん、
良くなることでもないんですよ。
そうなんですよね。
うん。
うん、でもなんかやっぱりそういうのが巷に溢れてるじゃないですか。
うん、そう。
ね、成功することが人間の幸せだとかね。
そう。
そんな感じですよね。
う
ん、
何かね、その先にその、うん、あの絶対的な安らぎがあると思っているんですけども、
ああ、
うん、はい、そうでは実際はないと、
うん、
うん、なんか先にあるもんじゃないんですね。
そうですね。
うん、ですからじゃあどうすれば今の自分に安らぐことができるのか。
はい。
うん、お金。
お金。
成功、承認、愛情など。
うん、
まあ外の世界にこの絶対的な安らぎをさまえ、まあまあ求めてさまようと。
そうですね。
うん、まあこれ仕方ないんですね。
うん、うん、みんななんかね、もう
そっちにあるぞ、ね、そっちにあるぞってみんな言うものなんで、うん、大人がね、
そうそうそう、
あ、そっちにあるんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
うん、何を手に入れようがどうにも落ち着かない。
うん、だってね、成功したっていう人たちもね、全然満たされてないとかね、うん、鬱になったとかね、そういう話もたくさん聞きますもんね。
うん、そうなんですよ。
うん、うん、
あれだこれだと散々まあさまよってあげくとうとう。こう行き詰まってくる、
うん、行き詰まる、
これってね必ず行き詰まるようになっているんですね。
うん、面白いことになんかそうなってますよね。
うん、これ理由があって、
はい、
なぜなら安らぎを探し求めるということは、
はい、
今ここには安らぎはありませんと宣言しているようなもんなんですね。
そうですね。
うん、ですから人間はちゃんと宣言通りの現実を体験してるわけですよ。
うん、
うん、はい、自分でオーダーしといて、そのオーダーした料理が目の前に実際にやってきてるんだけども、
うん、
それ無意識にやってることなんで、
うん、
その宣言ってね、
はい、
うん、自我は気づかない。
気づかないですね、うん、なんでこんなものって思っちゃいますよね。
そうそう、こんなもん、
生み出されたもの見ても、
そんな頼んだ覚えないぞと、うん、
はい、はい、
うん、言うんですけども、これね、ここ大切なところなんですが、
はい、
思い通りではない現実は、
うん、
裏を返せば、
はい、
思い通りなんですよ。
面白いですね、これがね。
うん、本当にそうなってるんでね。うん、
すごいからくり。
そう。で、冒頭でお話した通り、うん、誰もが実相を見ているし、
はい、
うん、赤ちゃんの時に経験していた、あの安心感も今もどこかにあるということに気づいている。
うん。
ですからね、知ってはいるんだけどもわからない。というね。
そこですね。知ってはいるけどわからない、う
ん。これがね、ジレンマなんですよ。
ジレンマですね。
うん。じゃあ、このジレンマをどうすれば解消することができるのか。
はい。
うん、今に安らぐことをするにはどうすればいいのかっていうことなんですけども、これもね、実はもう本当にシンプルな話でして、
うん。
これね、求めるのをやめることなんですよ。
そう、そうなんですよね。本当もうパラドックスですよね。逆、逆、そう、逆、う
ん。その、欲しいからくれって言ってる手を下げるんですね。
うん。
うん。そして自分を見るだけの話でございまして。
はい。本当シンプルですね。
うん、そうなんですよ。これはね、人間が探してる絶対的安心感とは、
うん、
先ほど言ったように自我が芽生える前の意識のことなんですね。
そうですね。
うん、ですから、スタート地点がゴールなんですよ。
そうそうそう。本当面白いですよね。スタートとゴールが一緒だなんてね。
そう。
夢にも思わないですもん。
そうやね。
まさかまさか、ぐるっとね、うん、一回りして帰ってきただけっていうことは。
結局そうなのね、
うん。うん。
だから戻っていくしかないわけでございまして。
はい。
でも、まあ、赤ちゃんに戻れって言ってるわけじゃないですよ。
うんうんうん。
うん。まだ誰でもなかった頃の自分。
はい。
ね、世界そのものであるこの純粋なる意識が、うん、今もずーっとここにあって、
はい、
うん。一瞬でも消えたことがない。うん。うん、ですから生まれたての意識がずーっと今もあるんですよ。
はい。
うん。うん、だから夢を見ているのも、今この現実を体験しているのも、個人ではなくて、意識なんですね。
うん。
うん。個人の意識ではないんですよ。
はい。
うん。分かっているから欲しがる。
うん。
うん。でもね、残念ながら、個人が絶対的安心感を自分のものにすることはできない。
そこなんですよね。そう。それがだから逆なんですよね。
うん。ここはジレンマね、うん、さっき言った。
うん。うん、
はい。個人が自分のものに従うんで、自我はね。
うんうんうん、もうそしたら永遠にね、
そう、
もう見つからないですね、探し物はね。
そういうことなんですね。うん、だから本当の自分はこの体ではなくて、うん、体を含む世界それ自体であって、うんうん、その世界に気づいてる意識なんだということをね、思い出すだけです。
そうですね。それをただ思い出すだけなんですよね。
そう、
本当にこんなシンプルなことなんですけど、それを邪魔するのがね、この厄介な思考癖なんですよね。
そうなんだ。でも欲しがる、くれくれ自我ちゃんがね。
うん、うん、自我ね。
ここは邪魔なんでございますが。
はい。
はい、すでに知っていることを思い出そうとする欲求。
うん。うん。
これが自己超越の正体でございます。
はい。
さて、続きましては今週の自己超のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではあきさんからお願いします。
はい、私はマーさんの日記より抜粋いたします。
はい。
永遠に自分を見るができる、それくらい気持ちが良かったというようなフレーズが書かれていたんですけど、うんうん、
すごいいいですね。
はい、もうこれ本当にね、途方もないような気持ちよさが伝わってきますよね。
うん、そう、本当、まあさん、まあまあ本当にこう最優先してるんでね、このゲーム。
うん、もう本当、もう一途にね、
伸びしろがすごいよね。
うん、そうなんですよ。
うん、
なんかどんどんどんどんクリアになっていく感じ
ですね。なっていってるね、はい。
ね、
うん。
うん、それでね、この気持ちよさ、
うんうん
うん、やっぱりそこにはね、誰もいない、私もいない、
うん、
そして何もないっていうとこですよね。だからこそのこの気持ちよさ、
う
ん、
そうだね、
うんうん、これってあのこの私さっきねおっしゃってたような本編でねおっしゃってたような個人がね、
はい、
何かを得るような快楽とは全然違うんですよね。
まあ、質が全く違うよね。
違う違う、全く違うね、
うんうん、そう、
快楽ってもう一時的なものだし、まあ、すぐね、消え失せてしまったり飽きたりするようなもんですけど、
うんうん、
この、ね、心地のいい安らぎっていうのは得るも失うもないもの、もうずっとそこにあるものですからね。
そうね、だから、まあ、我々人間は寝りばなにすごく安らぎを感じながら寝ていくけども、
うん
うん、あの安らぎが ねずっとあるんですよ。
そうですよね、本当、うん、もう
そのファイティングポーズは溶けて、
うん、
うん、もう戦わなくていい。
そうですね、
うん、あのもう誰でもない満たされたあのずっとこのなんかな、もう至福の時が続いていくわけですよね。
ねえ、うん、もう本当、うん、もう最高の安堵感ですよね。
そうだね、
うん、
う
ん、
そう、もうここまで来たらね、
うん、
うん、もちろん心の調子があるから、あ、今日はあのちょっと思考がうるさかったなってな時もあるんだけども、
うん、うん、
またその気持ちよさっていうものをもう一回経験してるんでね。
そうですね、そうそうそう、うん、
そう、いつでもそこに 入ることができます。
そうですね。でもこの安らぎっていうのはもうどこを探す必要もないですし、
はい、
本当に最初からそこにあったことに気づくだけですから、
うん、そうですね、
うん、なので本当皆さんもね、焦らずにじっくりじっくりねこの自分を見るレッスンをね続けていってほしいなと思います。
そうですね、うんうん、もうぶっちゃけほんまにやっていただいたら誰もがいけるところなんで。
そうですね、
うん、普段どれだけやるかによってやっぱりちょっとその子につくまでの、まあ、時間がね、
うんうんうん
うん、変わってくるんやけども本当に本気でやる気になって、優先順位をぐっと上げていただいて、
はい、
うん、そしたら、ね、あるところで本当そのマーさんのように気持ちよくてどうしようもないってとこに
そう、う
ん、たどり着くんで、
ね、もう急にね、うん、
そうするとがぜん面白くなります。
そうですよね。もうなんかこのちょっとコロナで外出自粛の期間がもう大チャンスですよね、
うん、逆に言うとね、
うん
うん、ぜひね、こういう期間にじっくりと、自分を見る見るをやってください。
はい、
はい、僕はねひろみさんの日記で、
はい、
自己超越ゲームを開始してあっという間に1ヶ月が経っていました。
そうですよね、新人さんですよねひろみさんね。
そうそうそう、
はい、
日々プレイに没頭して日記を書くのも忘れておかげさまで平穏に過ごさせていただいております。思考もいらない、気づきもいらない、私とあなたもいないし上も下もない、過去も未来もなく何にもないところにいろいろ生み出して遊んできたんだな、そんな感じですということなんでございますが、
いやひろみさんすごいですよね。
うん、でもねこの方ね、パニック障害とかうつ病でずっと苦しんでこられたようでして、はい、
うん、
うん、だから最近はね逆に悩めなくなってきましたって書かれたんですけども、
いや本当に良かったです ね、
ね、だからスコーンって抜けちゃったんでしょうね。
見事に。
そうだからね本当にこう陰極まればでございまして。
そうですね、陰極まればように天図ですね、
うん、そうね、で何もないところにドーンと出てきた、
はい、
うん、あそっか自分でいろいろ生み出して遊んでたんだと、
うん、
うん、でこれね本当にその通りでございまして、
うんうん、悩み事ですよね、悩み事自分で作り出して、
そうそうそう、
うんうん、自我のね、うん、自作自演劇場だったってこと、
その通りでね、うんうん、何にもないからこそ自由自在にドラマを作ることができる、
うん、
だから悩もうと思えばこれ無限に悩むことができるわけです。
そうですよね、いくらでもね悩めますよ。
そう
本当に
そう、うん、あの制限ないんでね、
はい、
うん、で思考は自ら悩みを作って解決しようとするんですけども、
もう名人ですもん本当に、
う
ん、
だからこれはもうマッチポンプのようなもんでね、
はい、
うん、やろうと思ったらどこまでもやっていけると。
うん
うん、でまあパニックになったりうつ病、僕もパニックやりましたけど、
そうですね、
うん、そういうことになってしまうので、
はい、
うん、もうひろみさんも散々これまでやってきたんでね、
うん、
うん、これからは全く何もないただっ広い草原で、
そうですね、
うん、思う存分この開放感を味わっていただければなと思います。
はい、
今週のしがんで真っ赤、思考が理解できるのは観念世界のことだけである。はい、これはもうそのまんまでしてね、
そのまんまですね、まさに
そうですね、
その通りですね、はい、
で例えば川をね、
うん、
ずっとどんどんこの山の方に遡っていくと、
はい、
ちょろちょろと流れる源流に行き着くわけなんですけども、
はい、
うん、この思考の源流というのが観念なんですね。
うん、思考の源流は観念、
うん、
はい、
だから流れてくるの観念だけなんですよ。
うんうんうん、うん、それ以外ないですもんね。
そうなんです、
はい、
だからねどのようにその何を考えようがですね、
うんうん、
結局のところ理解できるのは観念世界のことだけ。
そうですね、
うん、で観念世界って必ずそれとそれではないものに分かれてるんですね。
うんうん、2つに分かれてますね。
そうなんです、ね、必ずそうなんです、はい、だから自分と他人、
う
ね、いるでしょ、
はいはい、
ね、良いと悪い、分かった分からないとか、うん、どこまで行っても2件がずっと続いていくんですね。
いや、これはね、きついですね、しんどいですね、
うん、だから
どっちかだとね、ずっと、
うん、どっかで気づくわけですよ、
うんうん、
これきりないなと、
うんうんうん、
2件をどう組み合わせても1件にはならねえと、
うん、そうですね、
うん、1件は思考では理解することができない、
できません、
はい、ですからこのゲームの展開が早い人は、うん、もうこれ早々に諦めた人ですね
もう、はい、そうです、
ダメだこれあって、
うん、そうそうそう、
うん、もうやるしかねえなってなった人が早いんですよ、
うん、ですね、
うん、ですからね、頭をボーリングの球のようにドーンと投げ捨てていただいて、
うん、もうそれしかないです、う
ん、はい、淡々とプレイをすると、
は
い、
うん、
これが一番の近道でございます。はい、今日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。